この組織はもうダメだ。
友も前に聞いてほしい。ダメポ。というわけで始まりました。この組織はもうダメだと思う前に聞いてほしい。一人並みの社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。それでは、今日もよろしくお願いします。社会保険労務士の岡本正幸先生です。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけで、ちょっとトーン変えてみましたけど、オープニングの。
はい。
リニューアルですよ。
リニューアルなんです。
ダメポがついに。
そうなんです。
はい。
何が変わったんだっていう、ぼーっと聞いてた方はわからないかもしれない。
いや、でも、オープニングのジングルとかも変えるはずなの、変わってるはずなので。
あ、そうなんですね。
きっと気づいてくださってると思いますけどね。
はい、そうですね。はいはい、ワクワクして聞いていただいてる
の、ワクワクしますね。どうなるのか、はい、まあ、今までね、毎週週1で経営者の方のお悩みに答えるような形でお送りしておりましたけど、今月からはですね、月に1回の配信になるんですが、より深くといいますかね、
はい、
テーマに沿った配信を、やっていこうかなと思っておりますので、ぜひお付き合いいただけたらと思っております。はい、で早速なんですけども、今日第1回目、まあ、セカンドシーズンと言っていいんですかね、セカンドシーズンの第1回目のテーマはこちらになっております。徹底解説、新入社員が3ヶ月で辞めたいと思う会社ということで、ちょっと興味津々ですけど、まずですね、これに関する、まあ、ニュース紹介を、していただこうということで、岡本先生お願いしてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということで、今トーマスさんからもお話があったようにですね、少しコンセプトとか内容を変えて、
はい、
毎月、テーマを設けて、そのテーマに関して、まあ、今まで以上に深掘りをしていくというような、うんうんうん、そういう番組にしていきたいなというふうに思っております。
はい、
で、今回は6月ということで、まあ、やはりその社員さんのですね、4月に入られた社員さんの、はい、定着ということに関してそろそろ気になっていらっしゃる方も多いかと思いますし、まあ、世の中的に言うとですね、やっぱり3ヶ月で辞めるというような方とは一定数みたいですので、その辺のことについてちょっとお話をしてまいりたいなっていうふうに思ってます。
はい、
で、実はその、ニュースとかでですね、新入社員離職とか6月離職とかって言ってもらうと、まあ、いろんなその、調査をですね、やっぱりやっていただいている会社さんとかがあったりとかするみたいです。
はいはい、
で、私も、これはいつなのかな、リブセンスさんっていうね、転職の口コミサイトとかをやっていらっしゃる会社さんが、
あ、聞いたことある、リブセンス、
はい、
はい、
調べた、サイトとかを見たんですけれども、はい、まあ、その時の調査結果によると、新卒ですね、これは、新卒の入社の4人に1人が1年未満で辞めちゃってますよ、みたいな、そんなこう調査結果が上がっていた。
結構多いですね、4人に1人は。
結構多いですね、はあ、本当に。で、そうなんです、そうなんです。だから、やっぱりそこの、こう、なんですかね、ただ一方で別のテーマを見ると、その新卒だったりとか辞める人の数っていうのはそこまで大きく変動してないみたいな話はあるみたいなんですよ。その
あ、
まあ、世の中なんていうんですかね、5年前10年前と比べても全体の母数で、今その結構ね、4人に1人が辞めるという話であるとか、あるいは3年以内で何人辞めちゃうみたいな、何パーセント辞めちゃうみたいなものというのはよく調査で出てますけど、
はい、
そういうもの、その大きな比率っていうのはそこまで変わってないというような調査も、
そうなんすか、
はい、あったりとかするみたいです、
うんうん、
最近だとね、やっぱりね、割とマスコミとかでね、まあ、辞め方が変わってきてたりとか、うん、そこの取り上げられ方が多くなったりとかするので、うんうんうん、割とあれで、そのね、今ちょうど収録してるのはゴールデンウィーク明けですけれども、はい、ついあれもね、ゴールデンウィーク明けのには退職代行の方が退職代行の業者が非常に流行りましたよとか、
はいはいはいはい、
ニュースが出たりとかするので、まあ、そういうニュースが結構目についたりとかするっていうのはあるかもしれません。で、わかりません、ああいうニュースが出るということは、それこそね、入社その日に少し遡ると4月1日から入った人が1日に退職代行で辞めちゃうみたいな話もあったりとかするみたいなので、
やばいっすね、
まあ、うん、だから全体の母数で考えて、はい、ると その大きく変わらないのかもしれませんけど、やめ方は変わってるのかもしれない。
なるほどなるほど、確かにね。
もしかするとあるかもしれないなとは思います。
はい。
でそのリブセンスさんが調べた調査でいくと、まあ、4人に1人が1年前で退職をしているということであって、で、うんうん、そのこの調査ではやっぱりその早めに辞めてしまった方に対してのフォローを調査みたいなものをしていて、うんうんうん、でそれを見るとその4人に3人ですね、うん、その、 の方が入社前に、うん、リスクを予知できていれば退職が防げたと思うっていうふうに回答があって、まあ、この後詳しく深掘りもするんですけど、入社前に得ていた情報と実際の情報のギャップがあるとやっぱりこう早期離職っていうことに結びついちゃうんだなっていうようなことはあるみたいですね。まあ、新卒の社員を取ってる方はもちろんそうですし、うん、もちろんその中途でね、うん、募集をしていらっしゃる方とかでもそうだと思いますので、まあ、
ね、
この後お話をすることにもなるんですけど、
は
あ
は
あ、まあ、このニュースからは、まあ、結構ね、1年未満で辞めちゃう方も結構な比率いるんですよっていうことで、うんうんうん、まあ、もしかするとその、こう数字っていうのは経営者の方とかだと、まあ、多分確かに辞めるやついるよなみたいな感覚はあるんじゃないかなと思いますので、そこはそこまでね、経営者の方々にとっては斬新な情報ということではないのかもしれませんけど、でも今申し上げたように、じゃあそのリスクを事前に排除するにはどうしたらいいのかみたいなことに関してはやはり参考にしていただきたいなと思いますので、
ね、
その
と
こなと詳しくお話し
させていただきたいと
思います。お願いをいたします。
いいことだけ言って人集めて入社させちゃうと良くなかったりってことが起こるでしょうね、きっとね。
その通りです。
あ、難しいですけど、まあなるほどね、
はい、
はい、勉強になりました、はい、というわけで今日は、新入社員が3ヶ月で辞めたいと思う会社を徹底解説していきますので、ぜひ最後までお聞きください。
よろしくお願いします。
というわけでここからメインテーマに移っていきますけれども、はい、本日のテーマ徹底解説、新入社員が3ヶ月で辞めたいと思う会社ということでお話を伺っていこうと思います。
では、そうですね、まあ、新入社員が3ヶ月で辞めたいと思う会社ということで、うん、その要因に関して少し深掘りをしていきたいなと思います、
はい。
で、うん、まあ、そもそもですね、やっぱり繰り返しね、ファーストシーズンなんて言ったらいいんだ、ダメだ
ちょっと言いにくいですかね、ファーストシーズン、セカンドシーズン、
ファーストシーズン、まあ、
第1期が、まあ、
第
1期、我々の中では第1期、ファーストシーズン
第1期ですね、
そうですね、からセカンドシーズンに移行した感じですから、
はい、まあ、その時にも何回も申し上げたように、今本当に人手不足なので、うん、せっかくね、取っていただいた社員さんが、
はい、
とにかく、まあ、いいと思う、良いと思う方を取ってるはずなので、
うん、
そういう方がやはり長続きしていただくというかね、
本当
に
戦力
になっていただくということは、
う
ん、どの経営者さんでも望んでると思いますので、うんうん、まあ、そういう面から、じゃあなんでそのね、3ヶ月ってそうは言ったって早いですからね、辞めたいなと思うっていうのは早いんで、
はいはいはいはい、
どういう要因がなんだろうなっていうことについてちょっとお話をしたいなっていうふうに思います。
なんかゴールデンウィークとかがなんか後押ししてる気がしますよね、これ辞めさせる。
あると思いますよ。そういう
考える時間になっちゃうから、なんか
そうなんです、そうなんです、
ゆったりと、
そうなんですよ、うん、
このままでいいのかなみたいな、
は
い、
考える時間があるしね、いろんな情報が入ってくるしね、今年みたいにね、割とこうね、ゴールデンウィーク時間があってね、
はい、
新入社員の方だとね、そんなにお金がね、まだあるわけじゃない
ですよね。そうですよね。何もできなくてみたいになっちゃう、
ね。何もできなくてみたいなね、うん、学生の時と同じように遊んじゃうと、
そうそうそう、
やばいなとか、バイトもできねえなとか思って、
うん、
なんか、ちょっと考え始めるっていう時に、やっぱり、
はい、
ということなので、まあそういう意味で言うと、それはおっしゃる通り、うん、長い休みの前とかっていうのはやっぱりね、離職に気をつけないといけない時っていうのはあります、
ね、確かにね、そうっすよね、はい、
そうなんです、そうなんです。で、まあそのなんていうんですかね、やっぱり、まあ、4月入って5月5年間上げて6月ぐらいまでになるっていうのは、
うんうんうん、
ちょっとその離職をしようかなというか、まあ、あれなんかちょっと変だなとか、っていうふうにね、思い始めちゃうタイミングになるのかなっていうふうに思ってますということです。で、3つほど多分視点があると思うんですけど、
はい、
早期で辞めちゃう方っていうのは、うん、まあ、1つは、なんかこれ、思っ ってた会社、思ってた仕事と違うなと。とか、まあ、さっきのニュースにもあったんですけど、うん、なんか言われたことと全然違うなとか、言われてたことと違うなっていうの
は、はいはいはいはい、
やっぱりちょっとあれと思いがちになりますよね、そういう意味で。
なるほど。なんか先輩社員とかがね、社長はすごいいいこと言ってるけど、なんか感じ違うなみたいな、会社の雰囲気違うなとか、ね、うん、
それも
非常に
あります、あります、絶対あると思うんです、うん、ね、入社した時には結構いいこととか、入社する前とかね、うん、あれは契約的にはちゃんとなってるし契約書は守られてるんだけど、うん、実はなんか中身が違うぞみたいな話があったりとか、雰囲気が違うなみたいな話があったりとか、うんうんうん、でまあ、そういう意味で言うとやっぱりそのズレですよね、その思ってた仕事と違う、うん、思ってた環境と違うみたいな、それがやっぱり一番目の要因としてあるだろうなと思いますし、なるほどね。で2つ目は、じゃあその中で、これ私何したらいいのという、まあ、それが一致していたとしても、うん、私ここの会社で何を期待されてるんだろうなみたいなね、
あ、
何をしていくことできるんだろうみたいな、
最近このハラスメントって言われるようになって余計ありそうですよね、なんか、
ありそうです、
全然言ってくんないじゃんみたいな、ホワイトハラスメントじゃないけど、
そうなんですよ。だから今おっしゃったように、ね、ホワイトハラスメントみたいな言葉があるのかないのか、うん、ニュースとかでもね割と出てたりとかしますけど、はい、うん、だからそうそう、この前も見たのは、まあ、それさすがに極端な例を捉えてたと思うので、まあ、それは確か大卒の新入社員さんか何、新卒の社員さんとかで、
はい、
1時間もあれば終わっちゃうような仕事を1日かけてやってくださいって言われて、うん
それ困りますね指示出す側も、ね、何指示していいか分かんないみたいなのもあるんでしょうけどね、
まああるんでしょうけどね、
今忙しすぎてそんな見てらんないよみたいなね、
そうそうそう、うん、そうっていうのはあったりとかしますので、まあそれ、まあ、まあそれはだから役割をどこまでちゃんと明確に与えられてるんですかみたいなものが2つ目、うんうんうんうん、なるわけですよね。で3つ目は今トナさんも言ったように、そういうふうなことになってる方に関してやっぱりどこまでその役割的に、うん、そのフォローする役割がちゃんとフィードバックができてるのかっていう、うん、まあ、コミュニケーションといえばコミュニケーションの問題になりますけれども、そこがこうそこがあったりとかすると結構
はい
やばいよっていう話になりますよね。なんで聞いてた話と違いますよ、何したらいいのか分かりません、うん、フォローされないんですみたいな、この3つの要因っていうことが起きないように、うん、気をつけていただくっていうことがやっぱりその、まあ、あるいはこれが全部同時に起きちゃったりとかすると、また資産確率も待たないでやめますみたいな、
うん、なるほどなるほど、
風に結びついていくんだなっていうことをやっぱりこう整理をしていただきたいなっていうことがあるわけですよね。
なるほどね。いや、まあ、なんか気をつけたいとは思いますけどね。なんか社長自らがね教えてるならいろいろできるでしょうけど、そこになんか教育係で1年先輩の新入社員が当てがわれてたりすると、どうしていいか分かんないみたいなこと
になりそうですよね。だからそういう意味で言うと、ね、やっぱりこういう離職の問題とか、まあ、私も、うん、常々申し上げてることですけど、その、はい、なんかやっぱりそれも含めてこう会社としてのこう仕組みだったりとかだと思うんですよね、うんうんうん、だからそのなんていうんですかね、よくありがちなのはこう誰か一人のせいにしちゃうとか、
うんうん、
そういう役割を持ってる人のせいにしちゃう方は簡単なんですけど、今トマスさん言ったように例えば新入社員とか、まあ、これは中途だろうがなんかでもそうですけれども、うんうん、はい、そういう役割を持ってる人の教え方が悪いから、うん、うちは人が辞めてっちゃうんだっていうような話は、まあ、それはもちろんゼロではないんですけど、はい、そういうせいにしちゃうよりは、そういうせいにしてると発展のしようがなくなっていく、
ね、確かに確かに、
でどんどんどんどんその人変えていったらいいのくなるのかっていうと、結局その根底としてのものが変わっていないと変わらないみたいな話になりますので、
うんうん、
そこはやっぱりさっき申し上げた3つの視点を改善していくにしても、誰かのせいにするんじゃなくて、はい、まあ、いわばみんなのせいですよっていうことで、
うん、
まあみんなのせいですけど、それをちゃんと決めるっていうのは社長のせいにはなるんですけど、
うんうん、
ちゃんと決めないといけないっていうことなんですけど、まあその 具体的にフォローしていくとか、あるいは情報を伝えるとかっていうこととか、まあ、それが伝わらない仕組みになってますねみたいな話になるかと思いますので、その辺はちょっと整理をしてもらったらいいんじゃないかなって思います、ね、
なるほどね。整理をしてなんかその教育の仕方についてもしっかりと教育をしてみたいな。
そうですね、あの今言ったようにその教育の仕方っていうとそのさっき言った点で言うと、まあ、ほっとかれすぎないとかっていうこととか何をやらせるみたいな話ですけど、だからそれも、ね最初は例えば社長がやってるんだけれども、まあ、社長が やり続けるとあれなんで誰か教育係をつけますみたいにしたら、少なくともその社長がやっててうまくいってたんならば何をどういうタイミングでいつまでにやってたんですかとか、その時は何を目指してやってたんですかみたいなことをちゃんと整理をしてあげて、そのお願いする人に伝えてあげると。
なるほどな。
当然できませんから。
はいはいはい。
まあ、それはやっぱり会社としての仕組みということになりますよね。でそれがまあ行き過ぎて、まあ、中小企業だとさっきみたいな話は逆にないはずなんですけど、大企業さんとかでねちょっとハラスメントとかねあまりっていうことの行き過ぎちゃうと、1時間の仕事はね話になるわけです
はいはいはい。
でも逆に中小企業さんでありがちなのは、まあ、特にその新卒の社員さんだけじゃなくて中途の社員さんとか入ってくると、やっぱりその人に対してやってもらいたいことの期待感っていうことも、あの最初にその期待感のズレっていう話がありましたけど、
はいはい、
で実はその入った方も期待感はもちろんずれるわけですし、であのそれがそのフォローされてるかほったらかしになるっていうことをより生み出しやすくなるっていうのは、入った人も期待ずれが感じますけど、受け入れる側の人も当然期待をするわけですよ。
確かにこいつ優秀そうだなみたいな、
こういう人を社長に対して求めてこういう人を取ってもらおうと思ってるから、この人はこういうことができるんじゃないかみたいに思って期待すると、逆に言うと中小企業で多くありがちなのは、あまりにこう多くを期待しすぎちゃうとか、
なるほどね、
あまりに多くの仕事を依頼すぎちゃうとか、
はいはいはい、
実力も把握する前に依頼しすぎちゃって、で結局ね、新社も新しく入った方も頑張ろうと思って頑張るんだけどうまくいかないから、そうするとなんだ結局ダメだったんじゃないのみたいなことで、
確かに
フォローする方もなんとなくそんな雰囲気になっていってしまって、でなんかね面倒見のいい会社ですよみたいに言われて、じゃあそれなら安心だと思って入ったんだけど、入ってみたらなんか冷たいことしか言われないぞみたいな感じになっちゃうとかっていうのはあったりとかしますので、そういう意味で言うと、まあ、あのさっき申し上げた3つの視点っていうのは、あのそれぞれこう整理ができることだと思いますし、あの言葉からいやそれを目視してないかなみたいなことをこうやっぱり考えていただいて、
はい、
っていうことが大事なんじゃないかなと、
はあ、なんかこの期待感のズレって結構なんか、なんか深いテーマですね。
深いテーマ。
社内であんまり新入社員の期待感上げすぎない方がいいわけですよね。だから迎える前に。
そうですね。まあそのためには例えばですけど、まあ、あのよくありがちなのはやっぱりそのあれですよね。お店を展開していらっしゃって、本当に即戦力として、例えば、あの、接客をするような方で、以前こういう会社に行ってこんな接客をしてましたみたいな人が入ってきた場合に、あの、とはいえだってまだ入ってすぐだと、その会社で売ってるものの内容もわからないわけですから、あの、当然できなくて当たり前になっちゃうんですよね。でも、できなくて当たり前なところをどこまで埋めてってあげるかっていうことは、会社としての仕組みになるので、期待感のズレを、あの、両方とも起こさないためにも、ちゃんと会社としての仕組み、教育の仕組みだったりとか、何をどう教えていくんですかとかっていうことをちゃんと整理をしていくっていうことが必要なのかなと思いますね。まあ役割を明確にして、で、まあ役割が明確になったらね、とはいえ、あの、これやらないといけないであったりとかっていうことで思ってたとしても、ね、なかなかうまくできないこととかっていうのは人間ですからあるから、その時にやっぱりちゃんとフィードバックをするっていうこともね、フィードバックをするっていうね、コミュニケーションを交わすっていうのも、まあやっぱり仕組みとしては誰がするんですかっていうこともあるわけですから、あの前にもね、前の時にもいろんなご相談ありましたけど、まあ中小企業さんだと、例えば店舗の中だけでフォローし合うっていうことで言うと、やっぱりその相性みたいなものもあったりとかするわけですから、あの、最初そこの中だけで完結させるコミュニケーションにしてしまうと、それは仕組みとしてもう一歩考えていただいてもいいのかなと思うので、全然違う。お店の人がフォローしてあげるとか、あるいは同じように入った人が何人かいらっしゃるんだったら、その人たちを一度に返するような機会を設けてあげるとかっていうのも、 フィードバックの役割、仕組みになりますから、まあ、人に依存しないような仕組みっていうのは作れるんじゃないかなと思いますので、いろいろとさっき申し上げた3つの視点で、はい、っていうのはもうやめようかな、やめちゃおうかなみたいな思うことになるので、それをとどめるための視点を参考にしてもらいながら、あとはね、その視点さえ明確になっていれば思い浮かぶことはたくさんあると思いますし、何か思い浮かばなければ、ぜひご相談いただければ、
はい、
させていただけたらなと思いますので、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、はい、ということでございますね、
はいはい、引き続き岡本先生の LINE 公式アカウントの方にご登録いただきまして、はい、ご相談いただけましたら岡本さん対応してくださいますので、ぜひ、お問い合わせをお待ちしております。
はい、ありがとうございます、お待ちしてます。
というわけでエンディングのコーナーになってまいりましたけれども、なんかでもあれですね、楽しいっすね。
どうですか、
この構成というか。
ああ、よかったよかった、
はい、今までとまた変わってなんかよりラジオ番組っぽくなったというか。
本当ですか、
はい、そんな感じがしますけど、皆さんどうでしょうか、なんかその感想もいただきたいですね。
はい、ぜひぜひ、
うん、
はい、
ね、新入社員が3ヶ月で辞めたいと思う会社、なるほどなという
ね、
ところと、
ならないように、
いや、なかなかこのね、仕組みにしてったりとか、そのスタッフ会社としてこういうふうに取り組んでいくってなかなかやっぱ大変だと思うので、
はい
はい、ぜひ岡本さんに伴走していただきながらやるといろいろスムーズに進むんじゃないかなと思いますので、本当困ってる方いらっしゃいましたらお問い合わせをお待ちしております。
はい、
はい、そして岡本さんが開催している人手不足を考える会ですね、こちらも引き続き開催しておりまして、次回の開催が7月の17日金曜日夜8時から開催です、はい、オンラインで Zoom を使っての開催になりまして、毎回10名から20名ぐらいですかね、参加者。
そうですね、多くて20名ぐらい
ですね。そうですよね。で、はい、みんなでですね、人手不足について考えるという時間になってますので、結構ね、パネラーの方にプレゼンしていただいたりとか、岡本さんのミニエデュケーションコーナーがあったりとか、はい、なんか面白い内容になってますので、ぜひ人手不足について悩んでるだったりとか、人手不足の会社さんをサポートしてるような方だったりとか、いろいろな方にご参加いただきたいと思っておりますので、そうですね、はい、ぜひ、お気軽にご参加ください。こちら岡本さんの LINE 公式アカウントに登録いただくことで、参加用の、申し込みフォームなどが届きますので、ぜひご参加いただければと思っております。はい、あとあれですね、岡本先生のホームページでコラムを書くんですよね、岡本さん。
そうですね、定期的にコラムも書いておりますので、そうですね、まあ、今お話をしたようなこととかの、はい、ちょっとね、もうちょっと詳しく知ってみたいとかいうことがあれば、はい、ぜひホームページの方も覗いていただいたらと思います。
そうですね、三茶社会保険労務士事務所という、
はい、
ふうに検索していただくと出てきますので、岡本さんの顔が入ったホームページが出てきますので、はい、リンクも概要欄に貼っておきますが、よろしければそちらコラムも合わせてご覧いただければと思います。はい、配信がね、週月に1回になってしまったので、その空いてる時間とかにコラム読んでいただいて、
そうですね、
で耳から聞いて、はい、目から見てみたいなことをこう、はい、繰り返していただくといろいろ学びが多くなっていくんじゃないかなと思っておりますので、ぜひご活用ください。そして、次回のテーマが、支持しないと動かない社員が生まれる理由というテーマで、お送りしていきます。次回は7月ですね、毎月第1週目に配信しておきいきますので、7月もぜひ、チェックしていただきたいなと思っております。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで、リニューアル第一発目、セカンドシーズン第一発目の今回でしたけれども、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひですね、このまままた、引き続き聞き続けていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この組織はもうダメだと思う前に聞いてほしい、一人並みの社長のためのポッドキャスト、略してダメポでした。岡本先生、また来月もよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました。
人に悩める社長のためのポッドキャスト、ダメポ、また次回お会いしましょう。